はい、今日の問題ですね。21回本試験問題23。介護保険と他制度との関係について正しいものはどれか3つ選べという問題ですね。介護保険と他制度の関係、つまり他方優先というポイントですね。で、介護保険と他の法律と、比べるとですね、原則は介護保険が優先すると、このようにまずは押さえておくといいかと思います。ですが、例えば介護保険と医療保険が使えるなんていう時はですね、介護保険を先に使うと。で、介護保険と障害者総合支援法となったら、もちろん介護保険。介護保険と児童福祉法、これも介護保険。というふうに、原則は介護保険が優先なんですね。ただし、例外というのがあるわけですが、その例外というのは、ポイントというのは2つです。介護保険に勝つのは、労災。そしてもう一個が、国家保障的制度ですね。労災と国家保障。労災というのは労働者災害保障保険法という、仕事上で怪我したり病気になったりした時に、給付してもらえるようなものですよね。皆さんご存知かと思いますけれども、労災。そして、国家保障というのはどういうものかというと、戦争関係ですね。原爆による被爆者援護法、原爆被爆者援護法とか、戦傷病者特別援護法、戦争で傷を負った人なんていう人に対して行うもの、国家が保障するものになるわけですが、こういったものというのは同時に、介護保険と同時に使える場合、介護保険よりも先に使うと、このようになっているんですね。キーワードとして押さえるのは、介護保険に勝つのは、労災と国家保障。労災と国家保障。このように押さえておくといいんじゃないかなと思いますね。では1番から見ていきましょう。障害者総合支援法による行動援護を利用している障害者が、要介護認定を受けた場合には、行動援護は利用できなくなる。障害者総合支援法による行動援護を利用している障害者が、要介護認定を受けた場合には、行動援護は利用できなくなる。とありますが、これは誤りですね。介護保険と障害者総合支援法、どちらが先に使うかと聞かれた場合はもちろん介護保険になるわけですが、これはあくまでも被る場合に限られるわけですね。例えば居宅介護っていうのがあるんですよ、障害者では。これは介護保険でいうところの訪問介護にあたるんですね。で、あるいは生活介護っていうのもあるんですね。これは介護保険でいうところの通所介護になるわけですが、こういったものを使う場合は、当然介護保険の訪問介護とか介護保険の通所介護っていうのを使うことになるんですね。ただ、行動援護ってどういうものかっていうと、パニック障害とかですね、そういう障害者さんのですね、中でもその行動に、リスクが伴うような方の、見守りとか外出支援なんかを行う事業なんですね。で、これっていうのは、介護保険でそれに付随するようなサービスって、ないですよね。なので、これはもう障害者総合支援法独自のものになるわけなので、これについては障害者総合支援法で利用することができるというふうになっていますので、誤りとなるわけですね。あくまでも重なるものに関しては介護保険が優先ということを押さえておけばいいかと思います。その次、2番、労働者災害保障保険法の通勤災害に関する療育給付は介護保険給付に優先する。労働者災害保障保険法の通勤災害に関する療育給付は介護保険給付に優先するとありますが、これは正しいですね。労災の方が介護保険に優先する。つまり、介護保険より優先するということになりますね。この2とかがとかよりとかですね、きちっと区別できるように、ピンとこない場合は何度も何度も何度も何度も何度も何度も読み返してくださいね。わかるまで読み返す。これがとても大事ですね。2はよりっていうふうに押さえておくのもいいですけれども、やっぱ文章をですね、きちっと捉えるっていうのはとても重要ですね。その次、3番。福祉用具購入費は高額医療合算介護サービス費の利用者負担額の算定対象に含まれる。福祉用具購入費は高額医療合算介護サービス費の利用者負担額の算定対象に含まれるとありますが、これは誤りですね。高額医療合算介護サービス費っていうのはですね、医療保険で一定額使って超えた分を戻ってくる高額療養費っていうのと、介護保険の一定額、利用者負担の一定額超えた時に戻ってくる高額介護サービス費の合体バージョンなんですよね。これは年単位で算定されるわけですよ。で、高額療養費っていうのはさっきも言いましたけども、医療サービスですね、使った時の上限額を超えたら超えた分がお金で戻ってくると。 高額介護サービス費はその介護保険バージョンですよね。介護保険の1割負担が一定額超えた時に超えた分が戻ってくるというものになるんですが、これらを適用してもなおですね、年単位での上限額、高額医療合算介護サービス費の上限額を超えるとなった場合は、これは算定してもいいというふうになってるんですね。だけど例外というのがあります。福祉用具購入費とか住宅改修を使った時の1割負担、これは高額医療合算介護サービス費の対象ではありません。さらに高額サービス費の対象でももちろんありません。これは当たり前ですよね。高額医療合算介護サービス費っていうのは高額療養費と高額介護サービス費の合体バージョンですから、高額介護サービス費の対象にもならないし、高額医療合算介護サービス費の対象にもならないというのは、まあ、ごく自然な捉え方かと思いますね。ちなみに福祉用具購入と住宅改修というのは特例サービス費の対象外にもなりますし、介護保険サービスの中でこの2つだけは現金給付であるというところでもですね、住宅改修と福祉用具購入というのははぐれものだというふうに捉えておくと、よりいいんではないかなと思いますね。その次4番、医療扶助の受給者であって医療保険に加入していないものは介護保険の第2号被保険者とはならない。医療扶助の受給者であって医療保険に加入していないものは介護保険の第2号被保険者とはならないとありますが、これは正しいですね。医療扶助の受給者ってどういう人ですか？これは生活保護の人ですね。生活保護の人というのは医療とか介護というのは医療扶助、それぞれ医療扶助、介護扶助から出してもらいます。医療券、介護券というのをもらって、それを病院とか施設に出してサービスを使うというふうになっているんですね。この人たち、生活保護の人というのは国民健康保険に入れません。医療保険に入れません。で、介護保険の2号さんの要件って何でした？市町村に住所があって40歳から64歳の医療保険加入者でしたね。国民健康保険に入れない人は医療保険加入者ではありません。そして生活保護の人というのは、人っていうのは医療保険に入る必要がないんですね。医療扶助っていうもので出してもらえるわけですから、わざわざ保険料を払わなきゃいけない医療保険に入る必要だってないんです。この辺押さえておくといいですね。ということで4番は丸となります。最後5番、介護老人保健施設は老人福祉施設に含まれない。介護老人保健施設は老人福祉施設に含まれないとありますが、これも正しいですね。介護老人保健施設っていうのは根拠法何でした？これは介護保険法ですよね。介護保険法によって都道府県から開設許可というのをもらったのが介護老人保健施設になります。じゃあ指定介護老人福祉施設って何でした？いわゆる特養のことなんですが、これは老人福祉法上で特養としての開設許可をもらって、で、介護保険法で指定をもらって指定介護老人福祉施設をやってるんですね。こういう違いっていうのがあるっていうのをまず見ておくといいですね。ではこの設問にある老人福祉施設っていうのは何かっていうと、これは老人福祉法上の、施設ですね。サービス事業者になります。根拠法が老人福祉法なんだということです。で、これ何があるかっていうと7つですね。老人福祉施設は7つ。1つ目は特別養護老人ホームですね。そして2つ目は養護老人ホーム。これも軽い人ですね。費用は結構かかるんですけど、まあ、介護度の軽い人ですね。で、3番目が経費老人ホームですね。これもまあ、状態も軽い人で、まあ、費用も安いと。ね、その次は4番老人短期入所施設、これはショートステイですね。いわゆる老人福祉所の施設です。で、5番目が老人デイサービスセンター、これもデイ分かりますね。で、6番目は老人福祉センター、これはまあ何か相談を受けたりですね、何かレクリエーションとかを総合的に提供するなんていうものなんですが、まあ相談を受けるところなんていうのを押さえておくといいですね。で、7番目が老人介護支援センター。まあ、地域包括、老人福祉法の地域包括支援センターみたいなもんですね。そういうところですね。この7つっていうのが老人福祉施設になります。このキーワードを押さえていても、介護老人保健施設というのが入っていないという点から見ても、ごめんなさい。 介護老人保険施設というのは老人福祉施設に含まれないと見ることができますね。ということで、この問題の正解は2番、労働者災害保障保険法の通勤災害に関する療育給付は介護保険給付に優先する。そして4番、医療扶助の受給者であって医療保険に加入していない者は介護保険の第2号被保険者とはならない。そして5番、介護老人保険施設は老人福祉施設に含まれない。2と4と5が正解値となります。では解説は以上です。